きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は麹は世界を救うと題しまして、株式会社川内源一郎商店代表取締役の山本正弘さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺います。山本さんこんにちは。
こんにちは。
今日は本当にお忙しいところありがとうございます。
いえいえ、よろしくお願いします。
お願いいたします。私ども今鹿児島県の鹿児島空港のすぐ近くにあります山本さんの工場、それから宿泊施設のところに来てございます。で、実は私は山本さんのもとを20年前に訪問した記憶があるんです。当時私はロハスジャパン研究会というのをやっておりました。2006年のことなんですけども、ロハスという言葉が、広がってきましてですね、日本にもロハス、すなわち健康と持続可能性を考えた人たちがいろんな取り組みをしている、その時期でございました。その時に北は北海道から南は鹿児島まで、ロハスな、活動されている方をお尋ねしてインタビューするという、ツアーみたいなことをやってたんでございます。で、その時に一回山本さんのもとにお尋ねしましてお話を伺った、記憶がございます。それから20年経たれましてですね、立派に今ここまで成長された山本さんに今日は、麹のことについてお話を伺っていこうと思います。山本さん、今日は一つよろしくお願いいたします。はい、お願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
本当にお話いろんな切り口があると思いますが、まず山本さん、この施設のご紹介をまずいただけますでしょうか。あ、
こちらですか。
はい。
ここはもともと観光施設だったんですね。
はい。
で、一時期は鹿児島に来られる団体観光客どうでしょう、半分ぐらいうちに来ておられたんじゃないですかね。ここでうちは焼酎も作ってますし、
はい、
ビールも作ってますし、もちろん全国の焼酎屋さんに向けて種麹を作ってる、はい、ということがあるので、それを、はい、その一部をお店をして、あとここでレストランでお食事をしていただく、はい、ということからスタートをしたということです。
はい、麹屋さんでいらっしゃいますよね。
はい、種麹です。
で、種麹を作っておられて、全国の麹屋さんにもおろしておられますし、あとは餌にもしておられます。
そうですね、焼酎の麹菌というのはうちの祖父が発見したんですよ。はい、
そうなんですか。
はい、だから焼酎屋さんで河内菌を知らない人はいません。
そうですか。
はい、だから河内菌で日本中の焼酎は全部作られています。
そうなんですか。
はい、
すごいですね。いや、そこまで今日は初めて伺いました。その焼酎の麹菌というのはそれまでなかったんですか。
ないんですよ。
ない。
ですからもともと南九州3県、鹿児島、熊本、宮崎の焼酎屋さんは昔はお酒用の木麹を使って焼酎を作ってたんですね。はい、そうするとお酒ってのはだいたい20度ぐらいじゃない、15度から20度で発酵させるじゃないですか。
はいはい、
ところが焼酎をやるこの辺りは普通に気温が30度までいくわけですから、はい、そんなに温度が高いと何が起きるかっていうと、アルコールがさらに発酵して酢になるんです。
あ、はい、
そうすると焼酎ではないですね。
なるほど。
で、そうすると当時明治年間というのは酒税が日本の国税の 50% なんですよ。
あ、はい、
で当時日清日露の戦争というのは酒屋が支えたんです。
なるほど。
はい、だから酒税をいかに確保するかということが国税庁の最大責務だったわけですが、南九州で焼酎を作る予定が巣になっちゃったら税金が取れない。
なるほど。
はい、でそれを何とかしなきゃいけないという時に若手で入ってきた国税庁の職員がうちのじいさんだった。はい、
そうだったんですか。
はい、でうちのじいさんが沖縄で使われている青森の黒麹を見つけて、そこから純水分離を繰り返していって、それで今の河内菌を同定したんです。
はい、そうなんですか。はい、
でそれが瞬く間に南九州3県に広がっていって、はい、今に至っています
。そうですか。今山本さんの会社は非常にいろんなお仕事をしておられますけども、具体的にはどんなことがあるんですか。
種麹は未だにもうシェアが随分高い、8割ぐらいあるのかな。はい、焼酎屋さんで宇宙じゃない人はいないと思いますけれども、はい、それはもう祖父父の私にまで来てます。
はい、
それからうちの父が今度は麹を作る機械を発明したもんですから、はい、醸造機械の製造販売もやってます。
はい、
で私の代になってやってきたことは麹を使って、家畜の餌ですね、牛とか豚とか鶏用の飼料添加剤を作っていて、このビジネスがかなり大きくなってます。
はい、
でさらに人間さん用の健康サプリ、
はいはい、
というところまでやったところで、はい、あとはもう息子にこれから譲って、
そうですか、
譲りつつあるんですから、あとはもう麹ソムリエ教室でみんなに普及する活動に入っていこうと思ってここを作ったんです。
はい、麹ソムリエ教室、
はい、
それはどういう内容でございますか。
要は 意外とね、あの工事作りを教えていらっしゃる方々が、あのプロじゃないんですよ、
ね、プロじゃない、はいはい、
プロの人は忙しいですから、教える暇なんかないんですね、そうするとあんまり言えないんですけど、間違ったことが結構教えられておりますの で、でそれをそうじゃないんですよということで、きちっとした工事の作り方を教えるのが一つ、
はい、
それからもう一つは、ただ工事はお味噌を作ったりお酒を作ったりするだけじゃないんですよと、
はい、
日本人の方々の健康を維持するためには工事がものすごく役に立つんですよと、
はい、
これから健康を維持しようと思ったら薬に頼ったらダメよと、
うん、はい、
いうことで今いろんな、企画をやってるんです。
そうですか、ありがとうございます。で今日はその工事についてですね、世界を救うという大きなタイトルでお話しいただきたいと思いますので、今あの後ろのホワイトボードにですね、山本さんがいろいろタイトルをご用意してくださいましたので、どうぞまず山本さんの方から基本的なところを我々も知っていただけますでしょうか。
あ、そうですね、
はい、
まず日本の常識、世界の非常識というところから言いますけれども、
はい、
あの工事菌の学名はアスペルギルスっていうんですね、
はい、
でアスペルギルスという名前で海外に持って行ったらみんなビビるんですよ。
ビビる、
はい、なぜかっていうと、アスペルギ海外では猛毒を持つカビがアスペルギルスだって、
は
い、アスペルギルスフラバスというんですけれども、これはダイオキシンの数十倍の毒性を持つアフラトキシンを作るカビなんです、
はい、
これがほとんどです、
はい、
で同じ兄弟でアスペルギルスなんですが、日本のアスペルギルスはあのアスペルギルスオリゼーか琉球エンシスカワチかどっちかね、
はい、
これはその遺伝子を持たないんです。
ああ、
ですから日本の麹菌だけが安全なのであって、それ以外の国の黒麹ではない黒カビは超危険で、こんなもん手に入れたらがんになるという、はい、
あ、そうですか、
はい、
なぜ日本だけそういう無害というか有用な麹があるんでしょうか。
よう聞いてくださいました、
はい、
そこに種麹屋が出てくる
んです。なるほど、はい、
あの種麹屋というやつはですね、
はい、
平安時代の昔からあるんですけれども、あの麹というのはお米に麹カビを生やして3日目で普通は使うんですが、
はい、
5日間置いておくと胞子がつくんです、こう産むんですね、
はい、
これが種麹なんですけれども、その種麹屋は1個の胞子を全部分けて分離していって、そのおのおの栽培して、その中で一番いいものを選んで、それをまた種麹として売るという、こういう商売を平安時代から今までやってるわけです、
はい、
でこんな商売世界中日本しかないんです、
はい、
だから先般例えば紅麹っていう問題がありましたね。
ありました、はい、
ね、
紅麹、
はい、種麹やってないからです。
種麹やってないから、
そう、
はい、
あの国税庁がそうですね、昭和50年代にアフラトキシンだとかオグラトキシンだとかそういう毒物が黒カビは作るということが分かった時に大慌てをして遺伝子を調べたんです、
はい、
その調べた結果、日本の麹菌だけがなぜかその毒物を生産する遺伝子だけないんですよ、
はい、
欠けてるんです、
はい、
なぜ欠けたか分からない、
はい、
で最終的に国税庁がというか業界が下した決断は、
はい、
種麹屋がいいものをいいものを何百年も繰り返し繰り返し取っているうちに、
はい、
その悪いものを作る遺伝子が欠落したものがだけが残ったのではないかということなんです。だからここに種麹屋という商売が出てくるわけです。
なるほど、すごいですね。
でこの商売は日本しかないですからね、もうあの中国に行こうが東南アジアに行こうが、中国に行ったらレンガ工事とかありますけども、はい、みんなその要するに5日目ぐらいまで培養すると子供胞子作るから、それまたバカみたいに使うわけですよ、
はい、
日本人だけはいかにも日本人らしいですよ、デリケートにいいものだけをいいものだけを選んでそれをまた作る。
どういうふうに選ぶんですか、何がいいものなんですか、見ていて。
もう今はね、我々は顕微鏡で、ね、一つのシャーレにたった一個の胞子を植えて、それを増やして、それを何十枚も作るんですよ、
はい、
何十枚も作って、それを酵素とかいろいろ全部分析をして、一番力の高いものを選んで、それを大量生産している、
はい、
ただ不思議なのは、
はい、
平安時代にね顕微鏡ないんですよ。
ないですね。
江戸時代もないんですよ、
はい、
どうやってたくさんある数ミクロンですよ、数ミクロンの胞子をどうやって分離してたの、はい、これがどうもね木灰使うんですよ。
え、
木から灰ができますね。その木灰の種類を選んでそれにいろいろ溶かしていくと同じことができるんです。
木の灰を溶かして、
木の灰のを溶かして、その中に胞子を入れてぐじゅぐじゅってやって、それをまた違う灰に移してというようなことをやっていくと同じことができてしまう、
は
い、 どうやってそんなことが分かったのって言いたい。だから日本人って僕はすごいと思いますよ。でこんな文化は日本しかないですからね。
いやー、その種麹の秘密を初めて伺いました。
だから紅麹なんかがね、フモニシンという発がん性物質があるとかっていうことで、ある製薬会社が死人まで出ましたよね、でその時に、まあ、結局あの他にもいろいろ問題あったんだけども、欧米ではすでに禁止されている紅麹を使ったことが問題だということになっちゃったわけですけれども、紅麹は種麹はないですもん。だからいいのはいいのであるんですよ、だけどいいのも悪いのもごちゃ混ぜに作ったらそれ危ないのも出てくる可能性はあるよなと僕らは思ってました。
なるほどね、それはだからすごいことですね、そうしますとその今これね、紅麹、プロ麹、白麹、黄麹とありますが、これそれどういうものなんでしょうか。
紅麹の色が赤いんですよね、胞子の色が赤い、で黒麹は黒い、白麹は茶色いんです。 黒から突然変異して色が薄くなったので白麹と言われてます、で黒麹白麹は私の祖父の発見です。だから河内という名前がついてます、で黄麹というのはそれこそ平安時代の昔から使われて、お酒味噌醤油に使われている麹、
そうなんですか、そもそも麹っていうのは生き物の、
カビです
が、どんな細胞なんですか、みたいな言い方ですけども何を代謝して生きてるって言いますか。
あのですね、まあ、
愛の微生物と書いてありますが、
愛の微生物、僕が言いたいのは何かっていうと、いわゆる今のバイオ事業、バイオの世界というのは多分ペニシリンに始まったんですね。
ペニシリン ね、
あのペニシリンというやつは青カビが自分だけが生き残るために他を殺すために出す毒物なんです。
なるほど、
でそこからどんどんどんどん抗生物質の研究が始まっていって、皆さんが飲んでる薬は全部毒なんですよ、あれは、ちょっとの量だからいいですよ、あれを大量に飲んでごらん、ひっくり返るからって。
ああ、そうですね、
麹は一切毒物は出しません。
出さない、
じゃあどこが違うのかっていうと、麹が例えばこの部屋に麹くんが一人いたとしましょう、人気者なんです。そうすると、善良なお友達がね、ここが100人の部屋だとすると98組にまでブワッとそれが集まるから、他に入るスペースないでしょ。ただ面白いのは、麹がいると1人や2人は悪いのが入ってこなきゃいけない。
なるほど、
これも面白いね。悪いのもいなきゃダメよという、いいものだけではダメだよということを麹は身をもって教えてくれる。
どういう作用なんですか。
いや、だからとにかくね、麹がいると勝手に我々にとって大事だと思われる乳酸菌、光合成細菌、放線菌、納豆菌、全部集まってきますよ。
集まってくる、
勝手に集まってくる。だからつい10年ぐらい前から腸内環境を良くしましょうという話がありますよね、あれは腸の中の酪酸を増やしましょうという話なんです、酪酸って分かりますか。
まあ、名前だけは知ってますが、
あれ要するにね、僕らが小学校の頃習った生物は間違ってるんですよ、我々の大腸というやつは役目はほとんどありませんよと、水分調整だけですよと、
習いました。
ドロドロのものが水分吸われて硬、いうんこになって出ていく、そのお役目だけですよと大嘘を習ってきました。
大嘘だった
何が分かったの。今分かってきたのは、大腸の粘膜が我々が必要とする免疫細胞の6割を作っているということが分かった。
なるほどね。
で、我々の健康に最も大事な作用をするのが大腸なんです、もう一つ我々になった嘘があります、野菜です、お野菜には何の栄養素もありませんと、せいぜい繊維質があって腸の中を掃除するのが役目です。これも大嘘でした、そうではなくて、お野菜を原料にして腸内細菌が増えていくことによって、そこで酪酸菌が生まれて、それが腸内環境を良くする。だから野菜を食べなかったら腸内環境良くならないんです。
なるほどね、
でそこで麹菌の役割が出てくる、ちょうど今からどうでしょう、15、6年前ですか、ハーバード大学の教授が、酪酸というのはご存知だと思うんですけれど、腸内環境の改善の鍵は酪酸という物質にあるんですけれども、酪酸は簡単にできない、それを数十種類の乳酸菌を組み合わせることで酪酸を作る、その要するにやり方を見つけて、それでなんか数百億円のお金が集まったという話を聞いておりますけれども、一切いらない、
いらない、
いらない。これは2015年に私がプラハで開催された EU の課金学会で発表したんですけれども、ニワトリさんでの動物実験ですよ、で まあ、その時大手の製薬会社みんないましたけれども、普通はみんなね、あの大腸の中の粘膜細胞の栄養素はほぼ酪酸という物質だけなんです、
はい、
でこの酪酸を食わせりゃ腸に酪酸が届くだろうと思うじゃないですか、だから彼ら全部その試験して全員失敗してるんです、胃に届く、腸に届く前に胃で消化されて分解されて腸に来る頃には酪酸なくなってるんです。
なるほど。
ところがうちの河内菌をほんのちょっとなんです、それもね 0.05% でないとダメなんですけれども、そこまで僕は抑えたんですけど、それを飲ませると、はい、ニワトリさんの盲腸に見事に酪酸が優位に、学術的に優位に増えているというデータを出してものすごくしらけられましたけどね。彼らは利益のために研究やってるわけですね、
はい、
ところが彼らは知ってるわけですよ、麹なんかやられたら儲からないじゃないかと、で一切無視されて帰ってきましたけど、内心ざまみやがれと思いながらね、帰ってきたんですけれども、だから我々日本人はに古来の江戸時代からの食生活、すなわちお野菜と米の飯を中心にして麹を取っていれば自然に腸内環境は整ってね、便秘も下痢もしなくていいうんちが出るようになって健康維持できるはず
な
んです。それを支えるのは麹だ
ということ ですね。そうすると、こう今我々のそういう日本で麹とか発酵とかこう皆さんこう話題になってきて、
はい、
あれでも何年か前に塩麹と言いまして、
はいはい、
あれずい皆さんあのお食事で、ね、食べるようになりましたが、ああいうことはやっぱいいことなんでしょうか。
いいことです。
いいことね、
はい、
はい。で逆に言いますと、外国なんかの場合はあまりそういう麹とかこういう発酵の伝統ってのはないんでしょうか。あれもあるんでしょうか。
ないと思いますね。ただ今の海外からの問い合わせがあって、時々あのズームで、
はい、
オーストラリアとかこの間もフランスかな、
はい、
であのここでカメラを構えて麹作りの話を、
はいはい、
したんです。でその時に今私が一番気にしているのは、
うん、
皆さん麹を作って5日間経つと胞子ができるよね、うん、君たちだったらそれを使ってまた麹を使おうとするでしょ、
うん、
やっちゃダメよ、
あ、はい、
それやるとねって、その中にコンタミネーションといって、
うん、
麹菌以外の黒カビとか入ってくると、
うん、
アフラトキシンが出てきてがんになりますよという話を一番やかましく、うん、種麹なんてね安いもんなんだから絶対使ってくださいよってやる、
うん、
1年後にまた、これはオーストラリアだったんですね、オーストラリアであの話をしたら、そこに青年が、同じ青年が、前回来た青年がいたんです。で先生って何ですか、先生の言っていたことは本当でして、何がっつったら、いや僕はねって種麹を使わないで1年間ずっとあのこれ友種って言うんですけどね、5日目の麹を種にしてずっと麹を作ってて、でこの間出来上がった味噌をね持ってったらね、ちゃんとアフラトキシンが増えてたよって、お前バカか、死ぬぞお前っつったでも食べたら美味しかったよって、死ねお前っつった冗談ですよ、あいつらやってみないと分かんないんだな、恐ろしいと。僕は今それが一番怖くてね、あの素人がそれを作ってですね、死人、仮に死人が出たらね、今世界中でね工事ブームが出てきているけれど、これで死人が出たら困るんですよ。
本当そうですね、
うん、だから今度息子が9月はロサンゼルスに行くのかな、でその前にフランスも行って、
はい、
あのそういう話と、まあ、作り方の指導もしますけどね、
はい
はい、
でも種工事は実際にお買いになる方は世界中増えてますか。
まあね、アマゾンで結構まあ売れちゃいますけどね。
そうですか。
何十円ですからね
あれ変な話で日持ちってどれぐらいするものですか。
乾燥した状態で冷蔵庫に入れてきゃ1年もしますね
そうですか。
あんまり痛くない、半年で半年で帰ってください
そうですね。そうですか。でその、まあ、工事をもとにしていろいろ向こうでお酒とか味噌とかカニ作る場合、いろんな微生物集まってくるとこと集まってこないとかあるんじゃないですか。微生物濃度低いとこ高いとこ、その辺はどうなんですか。
ね、我々にとってこれが何でかわからないけれども、我々が言う善玉菌というやつだけが集まってきますよ。
ああそうですか、
はい、だから特にあの最近皆さんよくご存知なのが光合成細菌ですよね、
はいはい、
あいつ培養しにくいんですけど、麹があると簡単にできます。
そうなんですか、
はい、だから、まあ、光合成細菌の元菌を持っていらっしゃった京都大学のある先生が最終的に、私の元菌くださいましたよ。
そうですか。
で私持ってますけどね。
そうですか、
はい、あであの山本君ぐらいしかまともに培養するのはいないから、もう僕も、 僕はここ辞めるからもう面倒くさいから君やってくんねえかっていうんでうちにたくさんあります。
そうですか、は
い、商売にはしてないですけどね。
あ、はい、でも麹はその、まあ、種麹屋さんは麹の保管とかなんかすごく気を使われますよね。
当然ね、もうだからそれはもう何十年の事業でやっててシステムが出来上がっているので、はい、その中に種麹だけではなくて光合成細菌を入れたりとか、はい、そういうのは全く何の問題もない。
なるほどね、もうシステムが出来上がってるわけですね。そうですか。でここにね、毛が生えるとかもちろんこれもちょっとなんかねすごいお話だと思いますが、毛が生えるとはどういうことなんでしょうか。
はい、
はい、育毛剤では
ない。
ない、はい、
だけど生えちゃう。
生えちゃう。
これ僕の頭なんですよ。
え
10年前の、10年前に、はい、私もう滅びゆく大草原だったんですね。
滅びゆく大草原、
うん、はい、それでつけて3ヶ月だったら見て真っ黒になっちゃった。
麹を
麹につけるか、まあ、簡単に麹ではないんですけどね、まあ、ある種の麹の抽出液をかけた、これなんですけどね、
はい、
でこれを麹の神様って言ってるんですけど、
ね、麹の神様、
これをつけると、はい、白髪が黒くなって密度が濃くなった。さすがにあれから10年経ってますよ。また薄くなってきて今度は白髪を本ちゃんの白髪でこれつけても白髪が元に治らなくなりましたけども、ほんでやってみたら、
はい、
この女性、はい、60過ぎてたんですよ、カツラですよ、ハゲ、はい、5月で4ヶ月で、はい、
これ4ヶ月ですごい最後ですね。
で調べたんです、でかうちこれもうちの社員ハゲ
すごい最後ですね。
でただですね、分かってきたのは、毛根がないやつは無理
僕、ね、
だから毛根、要するにハゲる時というのはだんだん毛が細くなってポロッと落ちるんですね、
はいはい、
だからそのポロッと落ちる前だったら大きせいですね。
なるほど。
で要は細くなったやつが太くなるのであって、うん、もう毛根が落ちたやつがもう一回生えてくるということはどうやらない。
ない、
う
ん、なるほどね。いや残ってる毛が太くなって、まあ、立派になってくるんですね。
そう、
はい、
だから結局ね細胞増殖促進作用なんです。
細胞増殖促進作用、うん、はい、
で売り物にはしておりませんけれども。
あ、そうですか。
でじゃあこれで何が起きるかっていうと、夏場これから暑くなりますね、
うん、
日焼けで炎症が起きますね、
うん、
一発よ。
あ、そう。
それから女性は台所仕事をして手荒れになりますね、これ一発。
あ、それこそなんか化粧品メーカーからお出しになられてもいいんじゃないですか。
そこまでの営業力がない研究の方がね、
で
営業やってる暇がない。
なるほどなるほど、深いですね。
で要はね炎症を抑える作用があるんですよ、抗炎症作用という、
はい、
で抗炎症作用もうこれ喋ると僕終わらなくなりますよ
でもみんな興味あると思うんですけど、ちょっと
抗炎症作用の延長線上でこれ商売儲かんないから売ってあまりまともに売ってないんですけど茶麹歯磨きっていうのを作ったんです。
茶麹歯磨き、
うん、
はい、
ほとんどホテルのお客さんにしか売ってませんけど、これ粉歯磨きです、
はい、
僕の歯茎、
はい、
20代全般なんです。
へえ。
行きつけの歯医者さんに行ってますから、
はいは
い、若い時から行ってんで彼は知ってんです、
はい、
で 5,6 年前かな行ったら山本さん何やったって、何がよって言ったら、歯茎がさって20代でってそれも全般だよって、
うんうん、
で結局要するに細胞の若返りを図るんで歯茎が良くなる、
う
ん、で後で診断書を見せますけどね、本当にね僕の歯茎はいいです。でちょうど去年おととしかな、僕はカンブリア宮殿に出た時に、お土産でいろいろ置いて帰った時にこれをね、はい、持って帰ったのが番組のプロデューサーだったらしい、
はい、
彼大きな口内ができてたんだって、
うん、
電話かかってきました、一発で治りましたって。
そう、
なぜ口内炎は炎症なんです、
はい、
だから抗炎症作用が強いから口内炎なんか一発で治るし、僕はもう昔はよくね歯が尖ってるからよく口の中噛んで口内炎になったと思うんですけども、この10年ぐらいに口内炎やったことないです。
そうなんですか、
でそういう最後に言い出すとキリがないからこの辺でやめていきましょう。
そうですか、はい、いやなんか本当ねすごい、まあまさに抗炎症作用ですか、血糖値を下げる、
はい、
これもあるんですか。
あります、
はい、
でこれは 医者じゃないし製薬会社でもないので血糖値を下げるというようなことは一切宣伝に使っておりませんし、これも宣伝ではないということで、
はいはい、もちろんそうですね、
お教えたまりたいんですけれども、はい、ある種の工事は確実に血糖値を下げます、
はい、
で、まあ、うちの、まあ、茶工事の中にそういう成分があるんですけれども、この茶工事というやつを私は作ったのは理由があって、
うん、
逆流性食道炎だ
ったんです。ああ、そうだったんですか。
きついですよ。やったことあります？
いや、ないです。
もう64から5ぐらいまでの間だったですかね。もう朝ごはん食うともぐわーっと来て、夕方までご飯食べられない。で、夕方に食べると今度翌朝食べられないという状態が2年ぐらい続いた。じゃあその時にいろいろ試していった時に、今の逆流性食道炎は食道の炎症から来ているということが分かったので、その炎症を抑えるためにはということでやった時に、抗炎症細胞あるじゃないですか、ということで自分でカプセルに茶麹を詰めて飲んだ、1日で治った。
1日で治った、
簡単ですよ。錠剤を作ってもう手で詰めたやつね、それでご飯食べた後に来るときに10錠ぐらいまとめてバッと飲むと、そうですね、30分ぐらいするとね、ゲップが出ますよ。ゴボゴボボボボボって出て、これで終わり。でも治っちゃう。こんなもん商売ならないじゃないですか。
いや、そうですね、
薬はみんなそうなんだけど、すぐに治る薬なんか商売ならないんですよ。
確かに ね、
ずっと飲み続けてもらわなきゃいけないんだから。
確かに確かに、
ある程度効かない薬じゃない、これ事実だから知っといてください。
まあ、そうね、そうです ね、
だから効くような薬、薬が作ってまへんよ。ね、で僕もこいつは商売ならないと思って、本当は逆流性食道炎を治すために作ったんで、一回飲んでまた出たら飲まなきゃいけないようなものだったらいいんだけど、一回やったらもう治っちゃってね、全然。だからもう自分用に僕はその茶麹を作って飲んでたら、それから半年ぐらい経った時にですね、ある銀行のうちのメインバンクの頭取さんがお辞めになると、で糖尿病でもやめなきゃいけないということで、ああ頭取、そしたらね、僕はいつも飲んでるこれをあげますよって一袋バッとあげた
ん
で、あげてたら半年ぐらい経った時にその頭取、元頭取が来られて、山本さん、あれまだある？あるよって言って、ちょうだいって、いいですよって、血糖値が下がったんだよって、で俺は10年病院に通って下がらなかった、血糖値が下がって、いいですよって僕も差し上げていたら、それからさらに半年ぐらい経った時にその元頭取が、山本さん、商品化をしてくれと、俺が販売促進するから、ただでもらうのは心苦しいということで、そこからそのカプセルの販売が始まったんですけどね。
そうなんですか。
でそれをやると、ね、なぜ血糖値が下がる、血糖値下げるんじゃないんですよ、
はい、
要は腸内環境を良くしてる、だから茶麹を飲むと腸の中の酪酸が増えて、酪酸が増えると腸の粘膜が非常にフレッシュな状態になります、
はい、
そうするとフレッシュな状態になると、そこから免疫細胞がバンバンバンバン出てきます、だからより健康になる、それだけの話、その一助として血糖値がたまたま下がっただけの話だと私は思うんですけどね。で そこまで来ると、だんだんシフトしてそっちへそっちへダダダダダダダと行って今に至っている。
そうなんですか、でここにその農薬を無害にするっていうのも、そういうことですかね、はい、
でですね、皆さんそのこれから100歳時代が来ると言ってますけど、私は全くそう思わないわけです。はい、今年から男性の平均寿命下がりましたね。
あ、そうですか。
下がりましたよ、
はい、
当たり前じゃないですか、農薬だらけの中で世界平均の5倍の農薬を使った食い物を皆さん食ってるんですよ、ね、それからコンビニで24時間腐らない食い物がありますか。
そうね、
防腐剤がなきゃあんなもんできないっていうことは、薬漬けの中で生きてるやつらがなんでそんなに生きますかって。僕は空手やってます。で私が若い頃はね、ビール1ダース飲んでましたよ、一晩で。
そうね、
いや、こうやってるやつらものすごく強いから、今の若いやつら一杯真っ赤ですよ。
そうですね、
なんでって、食い物に添加剤ばっかりあるから、それを食っても二十歳になった時にすでに肝臓に負荷が来て老化をしているから、もうアルコール分解できなくなってるわけです、恐ろしい話なんです、でその恐ろしい話があったんで僕らは研究やったんですよ、何やったかって、これ鹿児島大学との共同研究ですけれども、完全無農薬のお米と普通のお米でマウスを飼います、1ヶ月間、 何が起きるか。完全無農薬のお米で育ったマウスに対して、うん、普通のお米で育ったマウスはなんと金玉が3割小さくなる。つまり女性化現象に、
うん、
でその原因物質を調べていきました、うん、原因物質はフタール酸です、うん、農薬が分解してできるフタール酸が PPM つまり100万分の1の濃度で女性化現象に寄与しているということを突き止めて、うん、でこれを学会誌に出しました、
はい、
で審査パスしました、
うん、
掲載拒否です
何なんですかそれ。
社会に与える大きい影響が大きいから。要するに今の農薬を使ってできた食い物を食ってると男性は金玉が小さくなるよという話なんですよ、
うん、
で、あ、それはまずいなっていうことで、まあ、結局イギリスの薬学会誌ちょこっと載っただけだったんですけれども、うん、まあ、パートナーの教授と先生これソリューション探さないとダメだねっていうことでやったわけで、
うん、
麹が来るんですよ。
麹が
だから麹は世界を救うっつってる。で今日お昼ご飯食べていただきましたね、
はいはい、
あれは農薬で育てたお米だけで無農薬ですからね。
え、もう一度言ってください。農薬で育てたお米だけで、
農薬を使って育てたお米だけで無農薬ですからね、結果的には、
はいはい、
どういうことやってるかっていうと、今我々はバキューム海地ダムってます、
はい、
それで近くの豚屋に行って豚のしょんべんを持ってくるんです、
はい、
後でお見せしますけれども、この豚のしょんべんにうちの麹菌を入れて2晩エアレーションすると 無臭になります。
無臭に、
はい、で無臭になってその中には麹菌と光合成細菌が大量に増えてる。だから匂いを出すか、
はい、
出す、
はい、
で大体2月から3月の頃にうちは2丁分の田んぼがあります、
はい、
でこの田んぼにバーッとこのしょんべんの発酵液をまきます、
はい、
無臭ですからみんな近くの隣の農家は全然何してんの、うん、豚のしょんべんで嘘をつけ臭くねえぞって触ってますからね、
ええ、
でバーッとやる。そうすると土の中に光合成細菌と麹菌がもうそこで生息をするはずします。でこれからそろそろ田植えの時期に入ります、うん、田植えをします。水を入れます。当然雑草が出てきます、
はい
はい、うちは当然農薬を入れてその雑草を枯らします、
はい、
農薬は残ります、
はい、
地面に落ちていきます、
はい、
麹菌と光合成細菌があります、
はい、
食べます。
あ、麹菌がその農薬を食べちゃう。
食べちゃう。だから後で分析値をお見せできると思いますけれども、
はい、
結局分析をすると今日さっき食べていただきましたね、分析をするとうちのお米無農薬になって
る、ね、とってもすっきりしたいいお味でした。
はい、
はい、でね、食べちゃうってどういう意味ですか。
いや本当に分解する。
分解する、
はい、だからフタールさんだろうが全部僕らもここで分析できますからね、
はい、
で培養液の中に例えばフタールさんを入れて一晩培養するとどうなるかって全部持ってますから、
はい、
全部分解するんです。
へえ、
素晴らしいんですよ。
そう、分解のメカニズムとか
そこまでもう寿命が短いもん、残された寿命が短いもんですから。もう一つは、硝酸体質のもん
で、はい、問題ですよ ね、
はい、麹が食べるんですよ。
麹が食べちゃう、
はい、硝酸体質は全部麹が食べます。
あ、そう、
はい、だから僕は大隅のね、あの土壌汚染の問題これで解決できると思ってます。
あ、
要はあの大隅半島のは要するに東京都民が出す飼料と同じだけの量が牛豚のしょんべんが土壌還元という名のもとにまかれています。そうするとそのおしっこが分解して硝酸体窒素は水に溶けますか、ふーっと言って地下水に出てくると、もう今飲めない地下水が結構増えてきてる。
そうなんですか、
はい、だけどそこに麹があるとちゃんと麹が食べてそれを分解、菌体タンパクに変える、
うん、
でこれね、僕は自分だけでやってんじゃないんですよ。あの鹿児島県の農業試験所と5年間にわたって豚のしょんべんだけでさつまいもを栽培しています。
はい、
で大体鹿児島県の一旦あたりのさつまいもの収量は3トンから4トンなんです、うん、農業試験所の試験結果では豚のしょんべんだけの肥料で5トン取れて、
うん、5トン取れすんだ。
で5年間続いているんで、農水省が去年おととし出した緑の戦略81の中に私の技術が入っています、はい。
そうですか、
はい、まだ広まってませんけど、うちしかやってないですから。
要するにその肥料を与えることなく、その豚のおしっこ
を、豚のおしっこをあんまり分解するとね、あの栄養価がなくなりすぎるんで、2日ぐらいの場合で止めるんですけどね、
うん、
その辺が辛いところなんですけど、そうするとちょうどいいぐらいの あれなんですよ。
そうですか、
でそれもだからまだ今のところ趣味です。趣味だけど、8丹に8丁部ありますよね、うち畑が。
すごいですね。
2丁部があの水田、で残りの6丁部があの芋畑です。
実際そのなんて言いますかね、農家さん、そのご自身が開発されました農法、あの、まあ、やり方、農法とか、採用される方いらっしゃいますか？
宣伝してないですからね。
あ、宣伝してないことね。
あのそんな暇があったら次の研究
やりたいと。農家科学生いらっしゃいますもんね。山本さんね、
残された時間少ないですからね。
なるほど、でもなんかね、本当今薬害の問題とかね、健康の問題、慢性病なかなか治らない感じばっかで、なんか奇跡的なことになってるじゃないですか。
だからね、その本当にね、人生100歳時代とか大嘘を言うなよって、これからどんどんどんどん我々の若い世代は80いくかよっていう話になると思いますよ。だからあの食生活を改めて、豪華なものを食うよりも農薬のかかっていない、より健康的なものを食べていかなきゃいけない。卵焼きだって怖いんですよ、市販のものは
怖い、
皆さん簡単にね、添加物ありかなしかを見分ける方が一つだけあります、簡単です。うちの種麹買ってください、かけるんです、無添加だったらうちの麹菌入ってきます。
あ、
添加物があったら入ってきません。
なるほど、なるほど。
そう、昔のある昆布、今は違いますけど、昔のある昆布の弁当、恐ろしいものでしたよ。種麹バサッとかけて全く入ってこない。
全く入ってこない。
うわ、これはなんだって。放射能汚染も分かりますからね。
どうやるんですか。
麹入ってこないですよ。
入ってこない。
はい、
放射能汚染は、
うちは放射能分析装置も持ってます。ちょうどあの 3.11 の時があったんで、それで怖くて分析装置も入れましたけど、あまりこれ以上という社会的な影響を受けていますけど、恐ろしいですよ。
そう
だけど、それを判定しようと思ったらね、あの皆さん、お米を何でもいいや、あのそれはコンビニの弁当はあの1個は捨てなきゃいけないけど、買ってきてさ、種麹でバーッと書いて、一晩か二晩置いて部屋の中で置いて、麹が入ってくりゃセーフ、入ってこなかったら、入ってこなかったら危険。これが素人が見つける一番簡単な方法。
初めて伺いました。
あまりあの敵を増やしたくないので。
ねえ、
でも簡単でしょ。
非常に簡単ですね。いや、麹屋さんって時々ありますけども、基本的にはその元が同じの場合はどこで買っても同じ感じなんですか。そうだね。
白麹黒麹はうちしか作ってないですよ。
ああ、そっか、そういうことだな。
で、まあそのうちのものを仕入れて売っていらっしゃるところはあると思いますけど、
ね。あるね。あと他の麹についてはそれぞれ皆さん作れるわけですかね。
清酒用の種麹屋さんは、本州に大手が4社あって、で焼酎用の大手はうちしかないから、全国で大手って5社しかない。
なるほど、
まあ、そのぐらい、そのいわゆる小さなビジネス、あんまりたくさんあったらビジネスが成り立たない商売なんですね。
でこれ何を美味しく、肉を美味しくですね、これもちょっとご紹介ください。
3年前に全国共進会という牛肉のコンテストがありました。牛のオリンピックですね。でそこで優勝した牛さん1頭4000万円しましたけども、その牛さんはうちの工場を食べてます。で霜降りというのがいいお肉だとされてますね。霜降りというのは筋肉の中に油が入っている。お肉の味って結局ね、油の味なんですよね。いい油があればあるほどお肉は美味しく感じるんです。で麹を食べると皮下脂肪ではなくて筋肉の中の油が増えるということを我々は抑えていましたので、でこれを牛に応用しようということで、ある農家さんと徹底的にそれをやっていって、結果的に健康でありながら霜降りの豚肉を作った。でその豚肉が全国、ごめんなさい、牛肉ね。でそれが全国の大会で優勝した。 でもうその農家さんもすごく売れてますし、
はい、
これも確かカンブリア宮殿 で出ましたよ、
うん、
で霜降りになるんです、
うん、
で今鹿児島県内の牛豚の約2割はうちの工場を食べてます。
そうですか、
はい、
どれぐらいの量を食べるんですか。
ほんのちょっとでいいです。
ほんのちょっと、
ほんのちょっと、うん、1% もいかないぐらい。
へ
だからね、農家にとってもそんなに負担ではないんです。だけど油が増える、いやそれ筋肉の中の油が増える、そのオメガ3が増えるんです。それから暑熱ストレス軽減作用、分かりますか。
いやいや、
熱に強くなる。これは東北大学との研究、共同研究ですけれども、ニワトリさんはね、温度が高くなるとコロコロ死ぬんですよ。
はあ、
麹を、うちの麹を食わせると死ななくなる。これ論文になってます。だから僕はだから夏場になると、ペット容器の中に白、うちの白麹入れて水足して冷蔵庫に放っとくんですよ。で喉が渇いたなと思ったら上澄みをガーッと飲んで、でまた水を足していると1週間ぐらい持ちますよ。そうすると暑さにすごく強くなる。
へ、
金かからないですからね。だから、だから本人は書かない。
すごいですね。なんか本当にこの歴史の中で作られてた種麹、これが今でも人々を救う、まさに奇跡的なことを起こす
もの。そうですね。いや、僕はまあそれ以外にも素晴らしい機能性が山ほどあるんですけれども、はい、今うちね年間1億ぐらいそれに突っ込んでるわけです、
はい、
で僕はまあ後輩があちこちの大学にいるんですけれども、はい、奴らは木麹ばっかり見てて、うん、黒麹白麹はあんまりやらない、
うん、どうしますそれは。
延長線上で木麹やってるといろんなデータが揃ってるからその方が楽なんですね。
あ、なるほど。
黒麹白麹データが揃ってないから基礎からやらなきゃいけない。
なるほど。
で先輩もう俺もそろそろ僕の同期生でもう定年近いですから。
なるほど。
いやもう僕の同じだと常に定年になってますけど。
なるほど。
僕らが若い頃の後輩ももう60ぐらいになってるわけで、俺はもう今更できませんよという。
そうですか。
まあ、それでもね、はい、今北里大学との共同研究はやってますけれども、はい、そこではですね、まあ、これも恐ろしい話なんですが、現代の若者の精子数がね、うん、1億切ってんですよ、
うん、
でこれと恐ろしい話で、うん、1cc あたりの精子数が6000万を切ると生殖能力なしということになります。でさらにもっと恐ろしいことがある。それは何かっていうと、オタマジャクシ、オタマジャクシって、
はい、
こうですよね、
はいはい、
今の若者のオタマジャクシはこういうのがある。こういうのがある。
あ、そう。
泳げますか。
泳げないですね。
つまり生殖能力ないんです。
はあ、恐ろしいですね。
ね、
うん、
で今の若い人たちはセックスも弱くなってるし、
うん、
ね、それから精子の数も少なくなってるって、これはものすごく暴国の話なんだ。
そうですね。
ね、で恐ろしすぎて発表できないらしいです、だけどこれ解決しなきゃいけない。
はい、
はい、社交辞で解決した
なるほどなるほど。
もう論文発表したから OK だと思うんですけど、
そうです、
これが、
うん、
戻るんです。社交辞を飲ませると。
戻る
戻る。で今の若者は精子数が1億ギリギリで、本来3億ないといけない、
うん、
すぐに増えます。つまり妊活作用がある。
へ
え。ちなみにうちの会社今でも4名産休ですよ。
そうですか。おめでたが続きまして、
もうだから地元の職案で妊娠しなかったりしたかったりうちに行けみたいな話。いや嘘、本当の話やん。
そうですか。
本当の話。
それ茶工事でお茶の方がいいんですかそれは。
うちに来てるともう日常全て触れ合ってるので必ずしも茶麹取らなくても、
うん、
うちは先般ね、その目的だけで入社した女の子いました
よ。その目的だけで。
ほう、もう5、
6
年前ですけど、僕がそこ歩いてたら、会長ここに来たら妊娠すると聞いて来たんです。まだ妊娠します。俺はなそんなことで帽子、いや職安が言ってます、職安が言ってるだけや。俺は言ってねえって言ったの。うるさいな。あの日突然ね、だって若い子はなんかこんな小さな封筒に手紙くるんですね、でパッと開けたら、新しい命を授かりました、
あ、そうです、
お世話になりました、さようなら。バカよ。そうですよ。
よならがいいですね。
あのね私も一人息子なんです、
はい、
うちの女房も一人娘なんです、
はい、
でも子供は3人で、
はい、
孫は8人ですよ、
はい、ああいいですね、
妊活です。もう私はこんなことやってるから、もううちの子供たち全員工事の信者ですから。
ああ素晴らしいな。
だって6歳の孫が茶工事って飲むからね、お前そうたくさん飲むな、ちょっとでいいからちょっとでいいから
すごいですね、
はい、
まあ本当ね、でこれに暑熱ストレスって、これもちょっとまた、
うん、だからあの、はい、先ほど申し上げたように、
はい、
ニワトリさんは外気温が何度だったかな、ちょっと覚えてないですけど30度かな、外気温が20 25度を超えると死ぬのかな、ちょっと忘れましたけど、はい、死ななくなります。
なるほどね。人はどうなんですか、これは。
人は死なないですよ。
死なない。
夏バテとか。夏バテは多分大幅に軽減できるんじゃないでしょうかね、うん、これも商売にならないからあんまり宣伝はしてないんですけど。
なるほどね、はい、あと筋肉増強作用、
はい、これ
J リーグ、
はい
はい、
名前言えませんけども、うちも商品にはしてませんけれども、うちは麹プロテインを作ってます。
麹プロテイン、
はい、
はい、
である J リーグの有名な選手にも4ヶ月かな飲んでもらってます、
うん、
すごく調子がいいです、
うん、
であのやっぱプロだから自分の筋肉には敏感なんですね、
うん、
それでわざとやめる時期があってすると、うん、やめた時は筋肉がやっぱり緩くなると、で飲み続けてるといいと、
うん、
で試験だったけどもうちょっといただけませんか、いやどうぞどうぞということで今も飲み続けていただいてますけど。
そうですか。
でいずれあのこれはあの商品化をしようと思っているけど高いのよね、
うん
あの今の市販のプロテインって大手さんが作ってるから、
はい、
仕入れ量がとてつもなく大きいんで原価が安いんで、
うんうん、
彼らの売価はうちの仕入れ値段ですもんね。
ああそうなんだ、
うん、だからどうしようか。
これはでも具体的にはなんで筋肉増強に向かうんですかね。筋肉お肉は食べるお肉やらないってことでしょ、
うん、
で今度人間の使う筋肉は増強とか、なんかすごいなんか意志を感じるような部分ありますよね。
あのね、要は一番のポイントはもうこれも僕は特許を取ってあるんだけども、
はい、
麹を取るとストレスホルモンの分泌が抑えられるんです。
あ、なるほど。
ストレスが減るんです。
あ、はい、
で我々の筋肉を分解するのはストレスホルモンなんです。
なるほど。
だ結果的にストレスホルモンを減らすと筋肉の分解減るんですわ。
ああそういうことなん
だ
ね。
だ今までの科学というか、あれは栄養学というのは取ることしか考えてない。
確かに。
だ代謝っていうのは吸収する一方で分解してうんことおしっこで出ていくんでしょ、
うん、
はい、こちら側何にも考えられてなかった、我々の発想は出る方を抑えようと、
うん、
ストレスが増えれば増えるほど筋肉分解されて、ね、うんことおしっこねダダダダ出ていってる、そこをキュッと絞ればいいじゃん、
うん、
ストレスを減らすということは健康にもいいし、うん、より効率的に食べたものが筋肉になっていく、そういう発想だった、うん、でその通りになった。
なるほど、ね、
ただそこに来るのに20年かかりましたけどね。
あまりそういうのはしかしその学者さんが研究する中だけではわからないことだな、実際に麹触っていられないと。
うん、僕はね、パートナーが林教授というとても優れた、あの鹿児島大学の教授だったんですけど、日本農学賞まで取られましたからね、はい、で彼と20年一緒にやりましたから。
ああそうですか。いや共同研究ですね。
はい、
はい、
そうすると僕らみたいなあの実業をやってる人間と、
はい、
アカデミックな研究をやってる人が、
はい、
相性もあったんだと思うんです。やると、うん、ちょうどいい融合ができて、先生方も世の中の役に立つ、うん、より実用的な研究をやろうというふうになるんですよね。
なるほど。
で結局林先生は大学を退官した後うちに来て、うちの研究室で何年か
ずっ
と研究を続けてくださいましたから。
そうですか、
はい、
あとこに最後薬害って書いてございますが、
はい、
これも何か効果、
はい、うん、薬害はね、だからもう効果その前に皆さん薬飲むのやめましょうよって話
薬飲むのやめましょうと。
もう僕の友達にある大手の製薬会社の副社長までってなったやつもいるから、うん、全部裏側知ってますけど、
ええ、
言った以上って薬って効かないやつが商売になるんであって
、
ね、一発で効くような薬は商売になるわけないじゃないですかって。
確かに。
それなんでそんなたくさん飲まなきゃいけない、そんなもんがあったらその前に自分の体を腸内環境を変えることによって、
うん、
健康にしましょうよって、それだけの話ですよ、うん、でもう一つあるのは農薬使ってるでしょと。日本の農業はね、世界平均の5倍の農薬を使ってるんですよ。
すごいんですよね、日本はね。
ね、それでいいのって話です、
うん、
でしょ、うん、ほんで例えば緑の野菜も緑がいいとか言って間違いだからね、うん、緑って硝酸態窒素の色ですよ、ね、本当のあのヘモグロビンじゃなかったあの両緑素の色は黄緑ですからね、はい、
濃い緑はダメなんですよね。
濃い緑は硝酸態窒素の色なんですよ。
ねえ、
だそういう形で我々は知らず知らずにねものすごいものを取っている。その一番の被害者は若い人たちです。だからそれは直接的な因果関係はまだ証明できていないかもしれないけど、うんうん、どれほどアトピーが多いですか。
そうなんですよ、
で20代の若者がなんでこんなに酒飲めないの、すでに肝臓が傷んでるからでしょ、うん、だっておぎゃーと回りたさ4つか5つぐらいはずっと添加物入りのものを食ってらそれは肝臓は大働きですよ、
うん、
とも20か20歳かそこらになった時には昔の人でいえば60歳ぐらいの労働を肝臓はやってるわけじゃないですか、うん、これなんとかしようよと思ってもそれをブレーキかけないと会社が潰れる人たちがいるわけでしょ、
うん、
だそれをだから宣伝したらこっちが潰されますから。
あ、そっか。
それは言わないけれども、だからソムリエ教室で皆さん一人一人自分の身は自分の身で守りましょうねという形でやってる。でうちの息子は医者でもあり医学博士ですから、
はい、
彼はもうもちろん医学博士としての身から工事を追求してますし、うん、私の方は農学博士としての面から工事を追求して、うん、で形をだんだんだんだん作っていって
る。そうですか、ええ、工事はその誰でも慣れ方あの作り方に習えば家で作れるものなんですか。
誰でもできますよ。
あの寒いとこから暑いとこになりますが
全く問題ない。
全く問題ない、
はい、要はね女の人はね気をつけないかのこれなん
え
髪の毛の中は雑菌の巣なんです。
ああはいはい。
だって湿度が適度にあって36度といったら、雑菌が一番生えやすい環境。
なるほど。
だ僕みたいに薄くなってくるとそっちの方が安全だっていう話もありますけども、だからねやっぱり生徒の7割は女性なんですけども、もうギンギンに縛ってやってもらわないといけない。
雑菌が入っちゃう、
はい、それともう一つはあのマニキュアして爪が長いのよね。それ長いとここの中に入るのよ。
あ
雑菌が、
それはダメですか。
それは培養してるわけだから、
まあ、そうですね。
だそういうことをやっぱりご理解いただくのに時間がかかりますけど、まあうん、あの来ていただく女性の方々は皆さん聡明な方が多いんで、
うん、
あの最後は理解してちゃんとすごい工事を作って帰られますけどね。
そうですか、はい、具体的にその一般の人たちがですね、うん、こうまあ工事を使って健康維持したいと思ったらどんな食生活とかすればよろしいでしょうかね。
そらご飯に味噌汁ですよ。
ご飯に味噌汁、
はい、
はい、
今どれほど味噌汁飲まないと思いますか。
あそうなんですよね。
だからね1960年代の日本は世界でも稀なほどがんの患者の少なかった国ですよ、はい、それが今世界でも有数のがん患者の多い国ですよ、
うん、
何が違う。味噌汁飲まなくなったでしょ
う。そうか。
女の人たちはね味噌こしが嫌いなのよ。うちの女房もそうですけどだから俺は味噌こさなくていいからそのままぶち込めて俺はそれを食うと、
ええ、はい、あれでもパン食の方だったらその味噌に変わる何かいいもありませんかね。
パン食ですか。
うん、パン食の人だったら
僕はパンもあんまりおすすめしない。僕パン食ってますけどね
すす
あんまりおすすめしないんだよね。
どのあたりで、
え、言うと怒られるから
そ
いやーなかなかね、やっぱり日本人には向かないと思います。
向かない。あ、そう
か。最後に、まあ、うちの工事とは直接関係ないんですけれども、
うん、
唾液の話だけしておきます。
何の話。
唾液。
唾液、はい、
あの一もういろいろ市販で酵素ってやってますよ、はい、あれ嘘が多いからね
嘘が多い
あの一番ひどいのは果物に砂糖を入れるとはい酵素の力で翌日はドロドロに溶けます。溶けてるでしょあれはさ、ね、浸透圧の違いですからね、
そうね、
はい、砂糖をバシャッと入れたら、
ね、
水がリンゴの中に水がいっぱいあったらその要するに濃度を下げようとして中の水分がジャーッと出てきて液体になるのであって酵素が働いてるわけでも何でもないのにそれを酵素ってあれは大嘘じゃねえかうちでは堂々と言ってます。あんまり外で言っても叩かれるか言わないけど、ね、酵素は唾液のあなたたちのこの舌の中に唾液があるんだよと、
うん、
あなたの唾液はねあなた専用のオリジナルの唾液なんだよと、
うん、
だから一番大事なことはよく噛むっていうことだと、 パン見てみて噛めますかって話。
ああそうか、
ぐちゃぐちゃくくって飲むでしょう
か。確かに
玄米はそう簡単に食えないね。
そうです、はい、
で僕は孫にも玄米食わしてますけど、うん、はい、じいちゃんと一緒にかも H2 3 4って、50回噛んでるともうなくなってますよね、うん、そういう時唾液が出るわけじゃないですか、
はい、
玄米がいいとは言いませんけれども、でも玄米を噛むことによって唾液がいっぱい出るわけですよ、うん、
はい、
で本当の我々にとって一番大切な酵素は麹でも何でもない唾液です。
唾液、
はい、だって自分専用の酵素ですから。
確かに。
でそれを噛まなくなってる、これが一番恐ろしい、うん、でもよく噛もうと思ったら玄米です。
なるほどね。
で そういうことをコツコツコツコツ積み上げながら、その中に麹があると何が起きるかっていうと腸内環境が変わってきます、
はい、
慶応大学の教授、慶応大学の医学部の教授が言ってますよね、はい、市販の乳酸菌で腸内環境が変わった例はありませんって言
った。なんなんだそれ一体ね。
あのね、公にはこの先生は言ってませんよ、だけど我々のグループの中で言った時にあんなもんで変わるわけないでしょうってはっきり言いますよ、なぜですかって言ったらね、乳酸菌飲料せいぜいこのぐらいだよねって、うん、でもこれ液体だから 95% 水だよねって、うん、98% 水だって、そうすると 100cc の中にせいぜいねって乳酸菌いたとしても 1g ないんだよ、
うん、
ね、腸内酸菌は細菌は 2kg あると、
うん、
2キロの中に 1g 入れて変わるか。少なくとも慶応大学でそれで菌層が変わったりは一回も見たことない、
うん、
はっきり言いました研究会で、うん、公には多分言わないんだろうと思うけど、
まあでもその通りでしょうね、
はい、
乳酸菌は入ってるんだけど効くとこまで入ってない、
うん、ところが麹は違う、
麹は違う、
麹はちょっとでいい、いやこうちょっとでないとダメなの、
だからちょっとでないとダメ、
ちょっとでないとダメ、
あ
0.1% 以下でないと効かない、
効かない、
これがよくわからない。
へえ、
たくさんやると行き違って 0.5% 以下が効く、それ以外は 30% 以上は効きます、もっと効きます。でも 30% もこういう空気にならないでしょ。だから 0.04% というのはもう計算し尽くされた値、
0.04%、
はい、
はあ、恐るべきものですね、
はい、まあだからあの本当一度ねこういう声、こういうふうに僕はあるところで喋った前に座ってたおじさんが「はい、何ですか先生それに話裏付けあるの？」っていうか、初めて「あなたね俺の農学博士だよ」って俺が喋ってることは全部学会報告したやつなんだけどって絶句してましたよね。言うほど研究者に見えないんですよね、ペレペレペレペレ喋るからね。見えないでしょ。
いやー恐れ入りました。今後のその工事の未来と日本に世界のことでちょっとなんかご意見をお願いします。
まあだから僕は今ここで工事ソムリエ教室というのを今やってます、はい、でまあ毎回10名から20名ぐらいの方々が全国から見えてますね、はい、うん、意外と地元よりも県外の方が8割かな、はい、いやそこを通じながらコツコツやるのと一方でこれからはちょっとあのフランスとかオーストリア、オランダ、
はい、
この辺りが少しずつあの関心を持ってきているようなので、うん、そちらの方に出ていこうかなと。
そうですか、
はい、アメリカは怖いのでやめてきます。
ああフランス人なんかは結構ね昔から日本によくいらっしゃって伝統的なのも好きですよね、
はい、だフランスではズームを通じてやりましたよ、はい、でフランスでもうちアマゾンを通じてうちの種麹売れてますからね。
そうですか、
はい、
向こうの皆さんどのように使うんです日本の種麹を。
いやフランス語よく分かんないんでね。
あれ種麹使ったお酒ってありますか向こうは。
ない
ですよね、はい、作ってみればいいのにね、
あとねあのあれですよ、僕あの割り酔いしないサプリも作ってありますから。
割り酔いしないサプリ
今日お泊まりじゃないもんね。
そうです、すいません。あの
飲むと胃の中でアルコールを炭酸ガスと水に分解するやつを作った。
胃の中で、
はい、
はあそれはすごいな。
でもね酔わないと楽しくないんで。
そうだ、
だからちょっと酔う、飲みましたっけね、ちょっとは酔うんですよね、ちょっとは酔うけどそのままスーッと冷めて、
あ、
はい、気分は出るけれども残らないというやつ。
そうか、 ごいですね、
はい、工事は天才なんです。
そうですね、いやで今日多くの方まで聞いていただいてるんで、最後に山本会長から一言メッセージをお願いしたいと思います。
工事は皆さん愛の微生物です。日本を代表する、いや日本人のこのなんていうか日本人の裏返しというか表返しというか、日本人ぴったりの微生物が工事だと思います。ぜひこれから工事をご愛用ください。以上です。
ありがとうございました。今日は工事は世界を救うと題しまして、株式会社川地源一郎商店の代表取締役山本雅弘さんにいつものように藤原直江がお話を伺いました。本当に目から鱗のお話ばかりでございました。我々みんなで工事で元気になって世の中を素晴らしくしていきましょうか。本当に山本さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうぞまた皆さんも参考にされて元気にお暮らしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。この調子で喋るからね、意外と軽く見られ
て、ね、ありがとうございました。いやいや素晴らしい話でした。ありがとうございました。